恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。人信条シリーズの第2回目になります。2000年間先輩のキリスト者たちが告白してきた信仰の告白です。その最初の告白は、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。まず神を信じると告白するのです。私たちは年末にインド洋沿岸を襲った未曾有の大津波の悲惨さを毎日のように見せつけられて今過ごしています。昔の人々はそういった大きな出来事があっても、ただ言葉で知らされるだけでした。しかし今の私たちは映像で、それも動くリアルな映像で見せつけられていますので、本当にそれは私たちの心を引き裂くような思いを与えるのです。これまでに起こった大きなそういった出来事では、1976年、中国を襲った大地震によって24万2千人の人が亡くなったと言われますし、もう大昔のように感じますけれども、1923年の関東大震災は14万2千人の命が奪われたのです。私たちはこのような大災害やまた戦争の悲惨さを見せつけられるとき、私たちの心の中にもたげてくる思いは、神様がおられるのだったら、どうしてこんなことが起きるのか、どうして守ってくれなかったのか、神様が愛なら、どうしてこんなことが許されるのか、本当に神様はいるのか、神様なんていないんじゃないのか、そんな思いが心に首をもたげるのです。家族を一瞬のうちに奪われた人が、映像を通してもう神を信じないとつぶやく、そのような言葉に触れると私たちの心までも潰れる思いがするのです。この大きな出来事の同時代に生かされている私たちは、このような思い、このような疑いに多かれ少なかれ直面させられているのです。そんな中で、私たちが、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずと告白するというのは、どういうことなのでしょうか。今起こっていることを無視して、知らないふりをして、心の疑いを押し殺して、そのように告白するのでしょうか。ところがです。イエス・キリストは、戦争の悲惨さ、地震や津波の悲惨さに直面しても慌てないようにというのです。マタイ24章の6節から8節で、また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかし、そのようなことは皆、海の苦しみの始めなのです。私たちはあの大津波の映像なんかを見ると、世の終わりかと思わされます。しかし、なんとイエス・キリストは、これは海の苦しみの始めだ、というのです。ルカ13章のところに、このような、記事があります。イエス様の時代にも様々な悲惨なことが起こったのです。ちょうどその時、ある人たちがやってきて、イエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血を、ガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちが、 そのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。またシロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。悲惨な出来事にあって被害者となった人々は、他の命助かった人たちよりも罪深いものだったから、罰を受けて殺され、シロアムの塔の崩壊、崩落事故の犠牲になって18人が死んだのではない。イエス様はおっしゃるのです。私たちも皆、悔い改めなければ同じように滅びるのだ。その滅びが早いか遅いか、事故によるか戦争によるか病気によるか老衰によるか、その違いはあっても、悔い改めなければ皆同じだというのです。そしてこうした出来事の一つ一つは、神が一刻も早く悔い改めて、神に立ち返れと語りかけている呼びかけでもあるのだというのです。私たちは、15万人や20万人を超す人々が一挙に津波に飲み込まれて死んだというその数字の大きさに驚かされています。そしてその半分が子供たちであるということに悲惨をさらに募らされています。しかし聖書はそれでも海の苦しみであって最終的な神の裁きの日にはまさに億単位、10億単位の裁きが人々に望むと警告するのです。ですから神は今日という日に神に立ち返り、神の許しをいただき、神にある永遠の命をいただいて、神の裁きから逃れようというのです。人の命の儚さを深く知らされながら、だからこそ永遠の命の尊さを私たちは教えられてもいるのです。変えるべき神、立ち返るべき神、信じるべき神、それこそ創造主なる神であると告げるのです。この世界には多くの神々が、ヤオロズの神々が日本には800万もの神々がいるというのですが、しかしそれらは誠の神ではなく、そのどれもがこの天と地を創造した神ではないのです。人間が作った神々、偶像に過ぎない。私たちが変えるべき、信ずべきは、人間を作った、天地を創造された神なのだというのです。その神こそ、創世記の第一章一節。はじめに神が天と地を創造した、このお方です。はじめに神、永遠のはじめから神はおられました。その神様によって時間さえも作られたのです。ですからその神様を作ったのは誰という質問は当たらないのです。時間さえも神によって作られた神は時間を超えた永遠の方ですから、その神様は、その前はという時間の流れで考える、そういうような問いかけは愚かな問いかけなのです。はじめからおられた。ただ、神様だけがおられて、他の何もない時があったのです。しかし神は、まず、目に見えない霊的な存在である御使いたちを創造されたようです。その御使い、天使たちによって、神様の栄光が賛美され、褒め称えられることを神様は望まれたのです。その後、神様はこの大宇宙を創造されました。この宇宙の大きさを考えれば考えるだけでもう圧倒されます。この冬の澄み渡った星空をもし皆さんが時間をかけてじっくりと見つめれば、本当にですね、私たちはめまいを感じるような宇宙の広大さと、その中にあって自分がなんとちっぽけな誇りのような存在にしか過ぎないことを実感するでしょう。 どうしてこんな広大な宇宙があるのか。それはただ神の偉大さを表すためだったのです。しかしこの広大な、めまいを覚えるほどの宇宙さえも、神の偉大さの前では、詩編の8編の3節、あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、ように、なんと、神様の指の技だというのです。この想像を絶する宇宙は、しかし、神様の偉大な見ての指で、ちょちょいのちょいと作ったような、そんなものなのです。神は、天地の作り主。この天地という言葉には、目に見えるこの世界だけではない、この宇宙だけではない、目に見えない世界も含まれているようです。見えるもの、見えないもの、一切のものを作られたお方。はじめに神が天と地を創造した、この創造したという言葉は、もともとの聖書の言葉では、バラーという言葉が使われます。このバラーという言葉は、何か材料を持って作るということではありません。何もないところから、無から作り出すという意味です。クリエーション。全く何もないところから生み出す、それがこのバラー、創造したという言葉です。この無から有を生み出し、創造される神様を信じなかったら、私たちはこの世界の、この宇宙の、また私たちの命の始まりを説明できないのです。無から有を生み出す。私も無から有を生み出すことができます。驚かないでください。私が家内に、久しぶりにすき焼きが食べたいなって一言言います。そしてしばらく時間を経ちますと、例えば下の牧師室で仕事をしていますと、上の方から2回足音が聞こえると、もうご存知の方はご存知のように、これは家内が私へのラブコールです。いやいや、食事コールです。食事ができたよという知らせ。非常に簡単です。その足音の強さによって、今日はご馳走か、今日は機嫌がいいか、全部分かっちゃったりするんですが、そして2階に上がっていきますと、もうそこにはすき焼きの匂いが充満しています。なんと私はただ一言、すき焼きが食べたいなと言っただけです。そうすると目の前にすき焼きが展開されるわけですから、無から有を生み出す。でもこれは違います。その有を生み出すためには、家内が東京ストアに走って買い揃えて、そしてお料理をして、そして準備をしてくれたから、材料を整えて料理をしてくれたから、それがあるわけで、それが突然出てくるわけではないのです。神様の場合は違います。神様が光あれって言うと光があるのです。すべてのものを言葉によって作り、そしてすべてのものをその言葉によって今も支配し保っておられるというのです。聖書は誠の神様の存在を証明することはしません。聖書の中に神様がおられることの証明が 1,2,3,4 とですね、書かれてはいません。神様がおられることはもう明らか当たり前のこととして前提のようにされているのです。ローマ人の手紙の1章の20節、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。弁解の余地がないほどに、この私たちの周りにある大自然、被造物によって神様の永遠の力と神聖、神の存在は明らかであって弁解の余地はない。ここに被造物という言葉が出てきます。作り主、創造主に対する言葉です。創造者と被造物、この二つの言葉をしっかりと心に刻んでいただきたいのです。この宇宙も、この地球も、この大自然も、周りに咲いている花々も、動物も、そして私たち人間も、被造物です。創造主と 非造物は全く違う性質です。存在です。その間にははっきりとした、決して超えることがない断絶があります。そのすべてにおいて、天が地よりも高いように、創造主と非造物は異なっている存在です。私たち日本人は、この大自然イコール神様、もう自然と神様とが直結していますので、そういう雰囲気の世界に生きていますので、聖書が教える創造主と非造物の全く違う断絶ということをあまり深く意識しないようです。しかしそれを私たちは知らされるはずです。私たちが我は天地の造り主を信ずと告白するとき、私たちはこの自分も私も創造主の御手による非造物であることを告白しているのです。この自分が非造物であるという意識、それは私たちの人生に、生活に、信仰にとって実に大きな事実です。神様はこの世界を、この一切の非造物をただいたずらに、遊び半分に意味もなく創造されたのではありません。その驚くべき知恵と力を持って、目的を持って作られました。この宇宙の広大さ、この大自然の息を飲むような美しさ、顕微鏡の世界に展開される精巧さ、この私たちの体に組み込まれている驚くべき知恵の数々。もしも、これらが偶然、たまたまこのような世界になったのだという人がいたら、私たちは、その人たちは、私たちが創造主を信じるよりももっと大きな信仰の持ち主であると驚嘆させられるのです。すなわち、この世界が、この宇宙が、この自然界が、この人間の体が、顕微鏡の世界が、偶然にたまたまできたと、私たちは、とてもとても信じられない。にもかかわらずそれを信じる人たちはなんていう大きな信仰かと思うのです。しかし、そんなことはありえないのです。それよりは、一切のことの背後に、知恵と力に満ちた、また素晴らしいデザイナーでもあられる全能の神を、創造主なる神様を認めた方が、はるかに全てがぴったりと説明でき、全ての問題がストーンとですね、あるべきところに収まるように納得がいくのです。神様は、その一切の非造物をもって、ご自分の栄光が褒めたたえられるように、神様の偉大さが明らかにされるようにと、そういう目的をもって創造されました。旧約聖書の詩編の148編は、私の大好きな詩編ですけれども、そうした一切のものに主を褒めたたえよと命じる詩編です。オーケストラの指揮者がタクトを持ってこの非造物のすべてに命じて主を褒めたたえよと音楽を奏でているようなそういう詩編です。まず天使たちを褒めたたえよと天使から始まって太陽、月、星、雲、クジラ、海、火、氷、雪、煙、嵐、山、丘、実のなる木、杉、獣、家畜、羽をもの、鳥たち、そして最後に人間たちに主を褒めたたえよと命ずるのです。まさに一切の作られたものが主を褒めたたえるために存在するからです。詩編の102編の8節に18節に、次のことが後の時代のために書き記され、新しく作られる民が主を賛美しますように、という言葉がありますが、それを新共同訳の聖書では非常に印象深く翻訳したのです。こうあります。後の世代のためにこのことは書き記されねばならない。主を賛美するために民は創造された。主を賛美するために人間は作られたというのです。私たち一人一人は、この創造主なる神様を賛美するために作られ、生かされ、救われ、今あるのです。これが私たち人間の 最高の最大の最終の目標だというのです。だとすれば礼拝で主を賛美するとき、私たちは本当に心を込めて力いっぱい賛美すべきです。賛美をつまらなそうにですね、ただ口パクパクで賛美するなら、その人は人生をつまらなく、虚しく、無駄に生きていることを、その賛美のあり方によって表していることになります。人は賛美するために作られたのですから、その最高の目的を、喜びを持って、するとき、私たちの人生は最高の輝きを、そこで、表していることになるのです。私たちは、どのように生きたらいいのかわからずに、しばしば迷います。こんな自分が生きてよいのかと悩み落ち込みます。一体自分に何ができるか、いや自分は一体何者なのか、わからずに虚しく過ごしてしまいます。生きていることが虚しい、気が重い、どうしてこんなに辛いことが、悲しいことが、気が滅入るようなことが自分に起こるのか、なぜ私は今ここにこうして生きているのか、わからない。多くの人たちがそのように、この重大な私は一体どう生き、何のために生き、どうして今ここにいるんだ、私は一体どこに行こうとしているのか、わからないで迷うのです。こうした迷いや虚しさは、自分を中心にして考えている間は終わりがありません。抜け出すことは不可能です。それは自分から出発するからです。被造物で私たちがあるということは、何を表しているかというと、創造主から始めようということです。被造物が自分から始めて問いかけたら、答えはないのです。被造物である私たちは、創造主からすべてを始めよう。はじめに神。まさにそうなのです。この神様を無視して、神様抜きで、神様の言葉、神様の御心を抜きでは、ただ、同じところをぐるぐるぐるぐる回って、そこから脱出することはできません。本当の答えはないのです。私は18歳の時に、伝道者の書12章の一節の御言葉に触れて、まさに腰が抜けるほど驚きました。あなたの若い日に、あなたの作り主を覚えよ。あなたの創造主を覚えよ。驚きました。私には創造主、作り主がいるのだ。偶然たまたま生まれてきたと思い込んでいた私。いや、親に向かっていつでも、なんで俺を産んだ、いらないんだったらなんで産んだと、毒づいていた私。そんな私に喜びが、希望があるはずがありません。しかし、作り主が私にいるのだというその発見は、そして私はその方の被造物だという発見は、私にとってはまさに革命的な言葉だったのです。神が私を、私として目的を持って創造してくださった。あなたは、私は、偶然たまたまそのように生まれ、存在しているのではないというのです。エレミヤ書の御言葉、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。私には将来も希望もないと決め込んでいました。しかし、なんと創造主に出会ったとき、その方が私のために立てておられる計画があるということを知ったのです。それも平安の計画、将来と希望の計画を持っておられるということを知った時の感激を忘れることができません。そして、自分に持っていた様々な計画を捨てて、主が持っていてくださっているというその計画に自分を合わせて生きていこうと歩み出した18歳のあの日を、私は新たな出発日と考えています。その上、神様はご自分が創造された一人一人に向かって、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると語りかけてくださっているのです。自分でも自分に愛想が尽きて、劣等感の塊だった私の心を溶かして持ち上げてくださいました。この言葉があるので、今日も生きることができるし、 この言葉があるので、今日も恐れながら震えながら、このように講壇に立って働くことができるのです。この創造の神は、またその愛と御力によって私たちに働きかけて、なんと新しい創造をしてくださるというのです。罪の道を歩いていた私たち、今のままでは滅びの道をただ行くだけです。しかし神に立ち返る者たちを、神はその創造の御手をもって新しく作り変えてくださる新創造の技をしてくださるというのです。先ほど歌いました聖歌の497番、旧聖歌の480番は、その4番はですね、そのことを歌っていました。497番、旧聖歌の480番、その4節。雨土作りし神は、人をも作り変えて、正しく清き魂、持つ身とならしめたも。雨土、天地を作られた方は、人をも作り変えてくださる。まさに、この方によって、私たちは、二度の創造に預かるのです。今日の御言葉、詩篇121篇の一節二節。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。御言葉は、私たちに上を見るように、上を仰ぎ見るようにと進めるのです。私たちの日々の生活で、なんと下を向くことが多いでしょう。うなだれることがなんと多いでしょうか。羽鳥明先生、ラジオ牧師の羽鳥明先生は、こう書いています。私の尊敬するある牧師は、今はもう天に召されましたが、素晴らしい牧師でした。しかし大学生の頃は、身を持ち崩し、本も布団も、遊興費のために、遊びのために、質に入れてしまうほどでした。親からも感動されてしまうほどでした。ある時、わずかでもお金が落ちていないかと、下ばかり向いて、10キロ近く道を歩いたそうです。後にその牧師はこう話してくれました。羽鳥君、下にはろくなものは落ちていないね。汚いものばかりだ。それから僕は、上を見上げるものにされたんだよ。ぜひぜひ私たちも下ばかり見て生きるものではなく、また横ばかり見て、他の人ばっかり見て自分と比較しながら生きるものではなく、もっと目を上に上げて、上を見上げるものでありたいのです。コロサイ3章1節2節。というわけで、もしあなた方がキリストと共に蘇らされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。私たちも上を見上げて歩きたいのです。山に向かいて目を上げ、白山連峰や冬の景色を見せています。しかし、山を見上げたこの詩篇の作者は、さらに上を見上げてその山を作られた創造主を仰いだのです。私たちも山を見るたんびに、さらに上に目を上げて作り主を覚えましょう。そこから助けが、意味ある日々が、励ましが、生きる力が、喜びが、慰めが来るのです。被造物である私たちは、創造主なるお方を仰ぎ見て初めて生きることができるからです。
リビングインジーザスミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。